リスの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間第7回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。ということで、過去の放送内でリスナーさんの呼び名をコモリス、ラジオネームはコモレビネームなどに決まりましたか？コモリスさんから番組の挨拶を決めませんか？というお便りが届いているようです。と、メッセージをいただいたんですけれども、そうですね、きっと挨拶があっても素敵だなって思うんですけど、ただ挨拶決めちゃうと、例えばじゃあその挨拶知らない人がこんばんはって言ってくれた時にこんばんはって返すし、例えばこんばんみゃってきたらこんばんみゃって返すし、でも聞いてる方からしたら、あ、この人いつものなんかラジオ聞いてないのかなみたいな、自分こんなにたくさん送ってるのに聞いてない人のメール採用されてるのかなとかわかんないんですけど、なんかいろいろこう、なんだろうな、なんかこうその挨拶を使っていないことによる憶測みたいなものがあると、ちょっと誰もこういい気分にならないなと思うのがちょっと一点ありまして、それと私、皆さんの自由に送ってきてくださる挨拶いいなって、素敵だなって思うので、皆さんは特に気にせず、好きにこんばんはなりこんばんみたいなね、ヤッホーとかもう何でもわーとかでも何でもいいんです。もうご挨拶はご自由にね、海外の方もきっといらっしゃいますと思いますし、はい、好きな挨拶していただけると嬉しいです。それでは今週もやってまいりましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ新オープニングテーマシアターパラディーズを CD 化決定。
エンディングテーマ二人ごとと、おまけトラックに文化放送エクステンド社歌2025を収録して6月27日発売。
ハニメイト店頭エクステンドショップで予約受付中。
キープオンショータイム。
マズイスティックホロバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像を収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。今回は私の近況についてお話しするんですけど、今回のテーマは神花です。はい、ちなみにこの神はですね、神様じゃなく頭についてる髪のことです。なんでこの話をしようかなって思ったかと言いますと、最近自分が髪をお手入れするために愛用しているものが切れまして、なくなりまして、で3日間ぐらい買い出しができなかったんですけど、その間にこれを使っていないとこんなにバサバサになるんだみたいなこんなに髪が絡まりやすくなるんだっていうのを気づいて、私結構こう髪のお手入れ何されてるんですかって聞いてくださることが、リスナーさんから聞いていただくことが多いんですけど、その時に軽くはお伝えしてたんですけど、まさかこれをやめたことによってここまで変わるものだと思っていなかったので、改めて自分の髪の手入れにこれが一番 大事だったよっていうことを伝えたくてご紹介させていただきます。多分これ聞きたいと思うの、髪を伸ばされている方に限っちゃうと思うので、髪伸ばしてないですとかサラサラにしたくありませんって方はすいませんが、あ、そんなものがあるんだなぁなんて思いながら聞いていただけると嬉しいです。まず髪を洗いまして、出ますお風呂から。でドライヤーする前に、こちら、ミルボンさんのエルジューダエマルジョンっていうヘアートリートメント、これ、ヘアミルクって言えばいいんですかね、オイルじゃなくてミルクみたいになっていて、これを私は3プッシュぐらい手につけて、軽く手のひらで伸ばして、で髪に通すっていうのをします。でちゃんと通してギュッギュッてして浸透させてからドライヤーで乾かすっていうのをするんですけど、ほんとこれだけです。ドライヤーする前にこれを塗るだけなんですけど、もう3日間やめてすごいこう通りが悪くなったり絡まりやすくなったので、あ、すごい大事な一部だったんだなと思って、もし髪サラサラになりたいってことか女の子でいましたら、よかったら試してみてください。まあ、もっと極めたいとかっていう思われている方は多分美容師さんとかに聞いたり調べたりしてみるのおすすめです。それではですね、続きましてメールをご紹介させていただきます。木漏れ日ネーム風松さんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。アニメワンダンスのワンダ光役ご担当おめでとうございます。ありがとうございます。前から原作が好きでアニメ化がすごく嬉しかったのですが、ヨーミヤさんがワンダさん役に決まったことでさらに楽しみになりました。漫画の躍動感や迫力のあるダンスシーンがアニメでどのようになるのか気になりますし、ヨーミヤさんの演じるワンダさんの少し不思議な可愛いところやダンサーとしてのかっこいい部分が見れるのを今から楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。いやー、私も発表を楽しみにしておりまして、今か今かと待ち望んでおりました。いや、ダンスのアニメってなかなかないですよ。で、こうもうそのアフレコの V チェックからもうすごくテンションが上がるというか、ダンスへの熱量がすごく伝わってきまして、V チェックの段階からこんなにテンションが上がるってなかなかないことですから、なのでもうアニメになった時はどんな感動そして熱量が生まれるんだろうって、私も一視聴者として楽しみに待っていますね。で、ワンダ光ちゃんすっごく魅力的な子で、私も毎回あ、このシーンはどうしようかなといろいろ考えながら、でも現場に出るとあ、そっちかと思ったりとかしたり、私そうですね、共通点はダンスあるあるじゃないですけど、そういう、人それぞれの悩みがあるんですよ、やっぱダンスをしていて。で、ワンダンスの主人公の男の子はダンス初心者の子なので、そこで生まれる悩みもあれば、いっぱいやってるからこそ生まれる悩みがあったり、音の取り方によっても、いや、これ本当に原作でもすごくダンスがなんか繊細に描かれてるんですけど、アニメではより音もつくので、そこから生まれるキャラクターの個性、ダンスから見える個性っていうのがより分かりやすいものになっているのかなとも思いました。ダンスされている方はうなずきながら見られる、そしてうなりながらパフォーマンスを見れたりもするんじゃないかなって思いますし、スポーツアニメ見て 私もやりたいって、僕もやりたいって思われる方がいらっしゃるように、このワンダンスを見て、私も僕もダンスがしたいって思われる方絶対いると思うので、本当に一つの、こう、まあ、スポーツっていうジャンルがあるように、ダンスも絶対皆さんの、こう、引き込まれるジャンルになると思うので、ぜひ見ていただきたいです。お願いします。続きまして、木漏れ日ネーム、山春さんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。先日、小学1年生の夏休みの宿題、鳳仙花の観察日記を発見しました。2枚だけ残っていた日記を読み返してみると、1枚目には、久しぶりに見たらめっちゃでっかくなってた。と書いてあって、担任の先生の赤ペンで、久しぶりじゃなくて毎日見てあげてねと優しくツッコミが入ってました。かっこ笑い。そして2枚目には、案の定、葉っぱが茶色くなってきた、元気がないんかなとちょっと寂しい記録が残っていました。今年から社会人になったので、あの時の鳳仙花のようにならないよう、ちゃんとコツコツ取り組む姿勢を心がけたいです。いただきました。ありがとうございます。いや、これそうですよね。毎日するって結構難しいですよね。宿題ですら毎日できないってなっちゃったりしますしね。もう書き写しとか、どう簡単に量産させていくかみたいなこと考えたり、いっぱい試しましたよ。こう、この漢字を5回下に書いていくみたいなので、どうやったら手が疲れないかっていうので、もう普通に書いていけばいいものの、一画ずつ全部埋めていくみたいな、一画ずつ全部やっていく、上から順番に。でもその関係ないんですよ。宿題の意味を把握していないと、こんなの意味がないですからね。でも小学生の頃とかって、いかに宿題を早く終わらせるかに着目していたので。でもきっと今社会人になってからだったら、それをやる意図は何だろうとか、意味は何だろうって考えれば、ちゃんとそこに取り組めると思うので、山春さんならきっと大丈夫だと思いますので、素敵な社会人ライフ送れますように。続きまして、木漏れ日ネームジミーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。いつもヨーミヤさんのラジオを聞いてます。ありがとうございます。以前お話ししていた木漏れビームのイラストを描いてみました。よろしければご冊子ください。応援していますといただきました。ありがとうございます。あ、かわいい。え、おでこから出てる。へえ。私木漏れビームの絵描いた時、裏で私声でした。ガッツポーズって言うんですか。ガッツポーズを胸元に両手に置きまして、木漏れビームっていう印象だったんですけど、このお写真はですね、おててをおでこに置いて、凛々しく、木漏れビーンってしてます。かわいい。しかも絵上手ですね。素敵なイラストです。ありがとうございます。すごいなんか、ありそうですもん。スタンプが。木漏れビーンって。続きまして、木漏れみネーム、みもめさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんは。こんばんは。最近あった幸せのお裾分けです。なんとなんと。僕は甘いものが大好きで、特に抹茶のお菓子には目がありません。一緒です。この前、某シュークリーム屋さんに立ち寄ったところ、抹茶のシュークリームを見つけました。これは買わなきゃと思い、3種類を2つずつ購入して食べました。とても美味しくて、期間限定ではなく、ずっとあればいいのにと思いましたといただきました。ありがとうございます。あ、お写真はない。お写真はない。 いやでも想像がかきたてられました。あの想像がかきたてられたし、私今日もあの抹茶飲んできたんですけど、抹茶ティーラテ飲んだんですけど、いやーやっぱいいですよね抹茶ってね。なんであんな抹茶って美味しいんですかね。しかも最近流行ってません、抹茶まるまる。で皆さんもタイムラインで進めてくださって、ヨーミヤさんまるまるだよって、時間帯とかお気になさらず、いろんな時間帯にあげられて見る時間帯が悪いと、うわ今すぐ食べたいのにこの時間買えないとかあったりとか、結構私見てます、皆さんのおすすめしてくださるもので買ったりします。あ、それ前コンビニで見つけたとかだと買っちゃったりしますね。ありがとうございます。いつの日か抹茶のシュークリームもね食べてみたいです。はい、残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージ送っていただけますと幸いです。お待ちしています。ヨーミヤひなの木漏れ日時間。優しさだったのに、時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。はい、私はですね、最近優しさに触れました。まあいつも触れてるんですけど、あのスターバックスさんに行かせていただいたところ、席が満席でキョロキョロしていたらですね、多分それを見てこう早めに席を譲ろうってしてくださった方がバババって急いでこう片付けていて、はっどうしよう申し訳ないみたいな感じになりつつ、でもこうその時逆の立場になって考えた時に、きっとこう、あ、譲りたい、よし譲るぞみたいな感じでこうするので、ここで見て見ぬふりしてその場からいなくなって行った後行くってしちゃうと、なんか譲った感じが多分逆だったらしないと思うので、その場にこうそっといて、あ、ありがとうございますってこう言って座らせていただきました。なのでなんかあれですよね、優しさだったのにって思って行動しているときっと相手の優しさももしかしたら逆だったらこうやって動いてくれているからってよぎるから拾えるようになりやすいかもみたいな。今までの私だったら、あ、私焦らせちゃうから向こう行っとこって、あのゆっくり片付けしてもらいたいから向こう行っとこって思っていたんですけど、逆だったら多分、あ、譲ろうと思ったのに出て行っちゃったなって思っちゃうことなんで、みたいなね、いい発見がありました。皆さんじゃんじゃん共有して、みんなで勇気を振り絞れるように、汲み取れるようになっていきましょう。それでは紹介させていただきます。木漏れ日ネーム、右から読んでも山田真也さんからいただきました。ありがとうございます。この前新幹線の通路側の席に座っていた時のことです。窓側の方が体を動かし始めたので、トイレに行かれるのかなと思い、すぐに立ち上がって通路を開けました。ところが、その方はただ座り直しただけで、私が立ち上がったことに驚かれた様子でした。あ、すみませんとお互いに軽く会釈を交わし、私は少し気まずい気持ちで再び席に座りました。親切心からの行動でしたが、結果的に気まずい空気を生んでしまい、優しさだったのにと感じた出来事でしたといただきました。えらい、えらいよ、すぐに立ち上がれるのも。こういうのってまずあのイヤホンされていらっしゃったのかどうかわからないんですけど、イヤホンせずにいたのでしたらすごいことですよね。私結構イヤホンしちゃって、あのリラックスできるようにしちゃうので、でもそこをこうイヤホンを取って相手が動かれるのをすかさず気づいて立ち上がれるっていう、もうそれが素敵なことですし、逆にイヤホンをつけた状態でもそうやってこう、ここが公共の場っていうのをちゃんと認識して 相手のね、あの動かれる様子にすぐ気づいて立ち上がれるっていうのも素晴らしいことです。すごい。でも確かにこれ私逆だったらその後すごく気まずくって恥ずかしいってなっちゃうから、もうその時の気持ちがすごくわかります。でも考えてみたんですけど、あ、申し訳ないなってこう思わせる側、自分がこう席を越えて立ち上がる素振りを見せて、あっと思って隣の人が立ってくださった時、あ、申し訳ないなと思いつつ、あ、でももしお手洗い行く時すぐこう移動してくださる方なんだなっていう安心感もあります。やっぱりこうトイレ行きたいなって思っても相手がパソコンをされてたりとかスマホ夢中だったりとか、逆にねイヤホンつけてもうゲームされてるとかだとちょっと我慢するかってなっちゃったりもしますし、だからこれが全部悪かったみたいな感じじゃ絶対なかったと思いますので、山田真也さんの勇気に拍手。はい、ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネーム熊次郎さんからいただきました。陽宮さん、こんばんは。
こんばんは。
先日妻と公園を散歩していると、男の子が遊んでいた飛行機が木に引っかかってしまい困っていました。見たところかなり高い場所に引っかかっているようでしたが、ちょうど雨上がりで傘を持っていたため、傘を持ってジャンプしたらなんとかなりそうかなと思い、おじさんが取ってあげようかと声をかけました。しかし思ったよりも自分のジャンプ力がなく、何度やってもあと一歩届かず、汗だくになりながらあれやこれや工夫しましたが全然取れません。最後には男の子にも、もう大丈夫ですよと気を使われる始末。結局10分ほど格闘しましたが取ることはできず、次の予定があったため男の子に平謝りしてその場を離れました。40代になった自分の体力の衰えを痛感した情けない出来事でした。ちなみに次の日はひどい筋肉痛で動くことができませんでした。 PS、 その後男の子のお父さんが物干し竿で飛行機を取ってくれたそうです、といただきました。ありがとうございます。いや、すごいすごい。これだって見向きせず行っちゃう人もういっぱいいますよ。っていうか、なんならそれが普通ですし、それにもう声をかけるまでにも勇気っているんですよ。だって男の子におじさんが取ってあげようかって言ってだいぶ勇気いりませんね。この世の中ですよ。いえ大丈夫ですって言いなさいねって、知らない大人の人から声かけられたらそう言いなさいねって言われているケースだってありますし、何があるかわからないこの世の中、こうして予定があってもなおもしかしたら取れないケースだって絶対よぎっていたはずですし、それでもちゃんとこう男の子に声をかけられることも素敵ですし、そしてあ、これダメかもって思ってもちゃんとこう予定ギリギリ、予定の時間ギリギリまでこう格闘するっていうのも、もうなかなかできることじゃありませんから、もうすごいことですよ。男の子も知らんぷりされて向こう行っちゃわれるより、一緒になって助けてくれる人がいるって絶対いい、そっちの方がいい。私だったらその出来事があるかないかで、なんかこの地域って優しい人がいっぱいいるんだって言えることにつながるかつながらないかですから。だって通学でこんにちはとかこんばんはとかおはようございますとか言える人がいっぱいいた方が、あ、ここの地域安全安心だなって思うのにつながるじゃないですか。それと一緒だと思いますんで、すごいと思います。熊 熊次郎さんの勇気に拍手。はい、今回はここまでです。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのにでした。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ新オープニングテーマシアターパラディーズを CD 化決定。
エンディングテーマ二人ごととおまけトラックに文化放送エクステンド社歌2025を収録して6月27日発売。
ハニメイト店頭エクステンドショップで予約受付中。
キープオンショータイム。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井雄介、青井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
陽宮ひなの木漏れ日時間、あっという間にお別れのお時間が来てしまいました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日アットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員の方のみが聞ける木漏れ話も配信されています。本編の木漏れ話だったり、木漏れ話限定でメール募集をしてみたりなど、いろいろとやっておりますので、ぜひ会員登録いただけますと幸いです。それから番組公式 X もありますので、放送前後の写真も投稿しております。ぜひ見ていただけると嬉しいです。そして私からのお知らせですが、もう少しでウマ娘さんのライブが埼玉スーパーアリーナの方で開演されるんですけども、そちらで初出演ならぬ初出走でデアリングタクトちゃんとして、ステージに皆さんと一緒に立たせていただきます。ぜひこちらも見ていただけますと幸いです。さて第7回の放送でしたが、木漏れビームのイラスト、こちらX の方で前後のお写真の5の方で撮らせていただきます。一緒に、かわいい。もしこちらラジオ聞いていて、どんなお写真、どんなイラストなんだろうって思ってくださった方、 X チェックしていただけますと幸いです。というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨウミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
私、小原好美がパーソナリティを務める小原好美の心置きなくは、毎週火曜深夜3時30分から放送中。お悩みを聞いたり、日記を読んだり、川越のことを思ったり、可愛いセリフを言ったり、無理やりポジティブになったりしてます。みんな聞いてね。
ゲーム実況グループ三人称の鉄塔です。僕がパーソナリティを務める三人称鉄塔一人の夜、7月26日に北千住のシアター千住にてイベント開催。昼の部のゲストは三浦大知さん、夜の部のゲストはドズルさん、ボンジュールさんをお迎えします。詳しくは番組 X をチェック。
リモンネ先生です。
シルコです。
文化放送からお送りしているリモシルの体験版、シルコさん、どんな番組ですか？
ド S のリモネ先生が聞けるド M 歓喜のラジオです。
ド M のシルコさんにも注目です。リモシルの体験版は毎週水曜日26時深夜2時から放送中。
聞いてね。
文化放送が一時をお知らせします。